副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
いや、前回もですね、都知事選や米大統領選が株価にどう影響するのかっていう話をしたんですが、はい、まあ、詳しく聞いてほしいんですけどね、そういうことじゃねえんだと。そういうことじゃねえよと。まあ、米大統領選は多少見るけれどもっていう、まあ、深くはね、ちょっと聞いていただきたいですけど、すごく重要な株式投資のね、本質に迫る話してもらってるんで、ぜひ前回の音声を聞いていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、で、今回はですけど、失敗トレードの話を聞きたいなと。ということで。
聞きたい、聞きたい。ケイ君が失敗してるトレードの話。ね、うん、すごい。リスナーさんめっちゃ気になると思うんですよ。うん、失敗、どんどん
失敗。失敗って 100% の再現度があると思うんですよ、僕。
なるほど。
なんていうか、成功はなかなかなぞるの難しいですけど、うん、失敗はなぞれるじゃないですか。
うん、そうね。だからね、よく、なんかね、こう、失敗は成功のもととか、まあ、ポジティブなことを言うことは、まあ、正しいんですけど、はい、なんか、失敗してもいいんだっていう考えは、僕は、まあ、好きじゃないんですよね。
はいはいはいはい。なるほど。
で、まあ、実際、子供に対してね、失敗するなとか、そういうことは言わないですよ。僕は、子育ての中でもね。失敗はしていい。もういいんだけど、失敗しないように努めるというかね。
うんうん。
はいはいはいはい。
できることをやらないっていうことは僕は正しいことではないと思うんですよね。うんうん。だからね、闇雲にとりあえず走って転んで、もう一回闇雲に走って転んで、走り方上手になるっていうのは、はい、まあ、昭和の、
確かに。
中頃の考え方で。
昭和の
中頃。昭和は自転車はこければこけるほど上手くなるっていう僕は習いましたからね。自転車。
そうですよね。そうそうそう。僕もね、実際そういう育ちなんで、まあまあまあまあ気持ちはわかりますけど。はい、けどね、まあ、その、なんて言うんだろう。止まって考えるを大事にしてほしいんですよね。僕は。
うん。
なんか止まって考えるっていうのはすごくね、いいことだと思ってて、止まってしまうことは良くないこと。
うん。
走るために止まって考えるみたいなね、うん。で、この失敗の定義っていうのが結構株の世界って、なんか、なんて言うんだろう。破産したとか、
うん、
ね、資産を 40% 失ったとか、はい、なんかそういうのを失敗って思ってる人多いと思うんですよ、
うんうんうんうん。
で、それは失敗じゃなくて、僕からしたらね、まあ、運が悪かった、あるいはふざけてただけと。いう、うん、
なるほど。
思うんです。
なるほど。
はい。まあ、運が悪いってことはみんな起きますから。ただ、うん、結構ね、僕はまあ、授業で必ずこのこと言うんですけど、僕が議論に挙げない人たちっているんですよ。講義の中にね。いろんな例があって、例えば投資でこんな風に稼いだよとか、こんな風に負けたよって話って結構あるじゃないですか。
うん、
なんか1億損切りしたよとか、なんかね、うん、500万が1年で10億になったよみたいな。
うん、なん
かそれっぽい話って結構あると思うんですけど、それを、まあ、議論に挙げない理由は何かっていうと、僕は天才と運がいい人の話は触れないんですよ。
うん。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
まあ、なるほど。あ、すごいね、ぐらいの。
うん。
で、あるいは、運が悪い人の話とか。
うん。
これってもうどうしようもないんですよ。自分で何のコントロールもできないんです。
運は。そうです。自分でどうしようもないですからね。
うん。
本当に運が悪い人っていうのはいると思います。
そうそうそう。で、それに関しては、なんで運が悪いんだっていうのを仮に、じゃあ考えましょうってなったら、これ、結果どうなるかっていうと、ただの時間の無駄になるんですよね。
うんうん、
答えはないです
ね。確かに。
全く意味ないじゃないですか。
はいはいはい。
で、じゃあなんで自分は運が悪いんだろうっていうのは、これ結論出ないんですよね。
うん
うん、で、その、失敗っていうのは僕はそういうところに時間を割くことも、その失敗の一つだと思うんですよ。
はいはいはいはい。なるほど、
うん。で、株でなんか大きな失敗ってあるんですかとか、そこから何か学びましたかって 言われると、まあ、僕はまあ、心当たりあるのがほとんどないんですよね。なんか失敗したなって。
ないと。
で、どちらかというと、うまくやったなって自分では思うんですよね。で、何をうまくやったかっていうと、まず基本は、練習して本番に行ったという、この基本通りやった。で、株の世界ってやっぱり、ね、みんな、大体ね、僕いつも言ってますけど、大体の人がね、貯金して運用資金が貯まったら、まあ、ニーサやってみようとか、口座開設してみようとか、こういうやるじゃないですか。
はい。
で、お金をそこに振り込んで、翌日もうすぐなんかの株をポチって押すわけですよ。
うん。
これ勝てるわけないですよね。
うん。
で、株を僕は試合に例えてほしいんですけど、やっぱ試合でね、勝つためには、まず練習ですよね。
うん。そうですよね。はい。
うん。で、まあ僕は部活3ヶ月しかやったことないんで、かっこいいことは一つも言えないですけど、まあ仮に僕当時バスケ部だったんでね、スラムダンク世代でやってみたいと思ってやって。で、やっぱ練習頑張んないと、強くなれないですよね。
そうですね。うん。
で、高校のバスケだとしたら、まあ3年生の夏が最後だとしたら、まあ2年半練習して、その1時間ぐらいの試合に挑むわけじゃないですか。
うん。はい。
で、それでやっと勝てる勝てないっていう世界なのに、なんかわかんないけど株の世界って練習しないですよね。
うん。
うん。
まあ、とりあえずお金あるから買っちゃえみたいな。
うん。いきなり本番っていうね。
そう。
うん。
まあ、辛口なこと言うと舐めてるなって思うじゃないですか。そんなもんで勝てるわけないじゃん。でもそれは気づいてないんですよ。その人たちは悪気があるんじゃなくて、気づいてないんですよ。
気づいてない。気づいてない
し。そう。練習しなきゃいけないことに、どこかで忘れてるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。本当にそうです、うん。
で、じゃあ失敗って何かっていうと、
うん、
これね、本当部活やってた人とか、まあ、書道とかでも多分分かりやすいと思うんですけど、はい、失敗っていうのは、試合中のミスなんですよ。で、僕、結構ね、先輩がすごい、選手だったんで、まあ、かなり勉強になりましたけど、試合の中で3回ミスしたらもう取り返しつかないってずっと言われてたんですよ。
へー。
だからその40分の試合の中で3回大きなミスをしたらもうその試合は立て直すのは難しい。ああ、すごい勉強になって、で、やっぱ振り返ってみると、練習試合とか振り返ってみると、あ、ミスが多いとき結構負けてるなと。
うん、
2回に抑えてると、相手が3回ぐらいミスってくれたら、もう大体勝てるな。
うんうんうん、
で、NBA なんて見てると、もう特にそうなんですよね。
うん、
まあ、高校バスケだとあんま差がないんで、差が激しいんで、あれですけど、NBA とか見てると、あんまりこう、どのチームがめっちゃ弱いとかめっちゃ強いとか、実際あんまないんですよね。どのチームもすごい強い中で、僅差で勝ってくるんだけど、勝つチームっていうのはミスの回数が少ない
んですよ。うん、なるほど、なるほど。
だから僕の中では失敗っていうのはミスなんですよね。
うん、うん、うん。
で、この定義が間違ってると、株誤解しちゃうんですけど、なんか株の失敗って、なんかわかんないけど、うん、とりあえず退職金出たから、全部なんか、うん、そのタイミングでなんかの株買って、うん、で、たまたまコロナショックで、30% 資産減らしました。株で失敗しました。っていうのは僕の中でも失敗じゃなくて、うん、もう遊び、
うん、はいはいはいはい。
お金を大事にしてない。
うん。
し、まあそもそも試合に気づいてない。
ないと。
うん。
うん。裸足でバスケットコート立って、服は浴衣で。
うん。お祭り
気分。ヘルメットはアメフトのヘルメット被ってて、うん、周りもよく見えない。
うん。
で、かかってこいって言われても。負ける気しないですよね。そんなチーム、
うんうんうん、なるほど。
でもそういう状況に自分がなってることに気づいてないわけですよ。だからそれは失敗の、僕の失敗のジャンルに入らないんですよ。
うん
うん、そもそもその状態で試合に挑まない。
うんうん、なるほど、なるほど。
うん、
失敗の前段階の話ですよね。つまり。
そう。だからか失敗って言うんですかね、それは。ちょっともう、わからないです、ね。
失敗の定義
の話だ。僕ももう失敗、
うん。そうか、そうか。今、ケイさんがそんな話をされてるのは、うんうん、一般的な、その株式市場における失敗っていうのが、それだからってことですよね。一般の人が株で負ける失敗っていうのはそれなんだから、ただそれはケイさんから見ると、もう練習も何もせずに試合に向かってるので、
う
そのなんか、その失敗の定義に入れれないと。
入れれないっていうか、まあそうなんですね。結局そういうことで負けた人とか、ね、とか、あとは例えば買った瞬間に会社が不正会計してるのが明るみに出て株価が半分になっちゃったとか、そういうのってもう運じゃないですか。
はいはいはい。
だからその辺はもう議論してもしょうがないんだけど、じゃあ失敗って何かというと、例えば僕の場合はですよ、決算を持ち越さないという方針を持ってるわけじゃないですか。
うん、はい。
自分の投資方針として。うん、だから、3ヶ月に1回の決算発表日は必ずの、その運用してる株を手締まってまたがないと。で、僕はこういう方針を持っていて、もしまたいでしまったらそれは失敗です。
なるほど。それはもう明確にルールを違反してるからってことですよね。
そうそうそうそう。そういうことなんですよ。それが失敗ですね。
なるほど。
だから失敗はないんですね。
それをもう持ってない。そうそうそう。だからそれを持ってない状態で運用する人は、失敗かどうかもよくわかってないし、起きたことはお金が減ったっていうことだけで、減ったり増えたりしたっていうことだけで、増えたから成功って思ってる人もいるじゃないですか、逆にね。で、増えたから成功ではないんですよ。そうやって繰り返すとどうなるか分かんないですよね。
はいはいはいはいはいはい。たまたま今回、本当に運で買ってたら、それに頼ってたら、ついから勝てなくなりますよね。
そう。だから運と実力の区別って非常に重要なんですよ。できてますか？自分が運で勝ってんのか負けてんのか。運で勝ったり負けてたりしたら、やめた方がいいですよね。実力で勝ちたいですよね。でしょ？で、だからもうバスケで言うと、ジャンプするじゃないですか、スタートで。
はい。
ジャンプボールで、ボール持った瞬間って、コートのど真ん中ですよね。
はい。
そこでとりあえず適当にゴールに向かってバンって投げたら、入っちゃったっていう人もいるじゃないですか。
例えば。
でもそんなバスケの試合見たら、もう泥仕合でしょ。どっちのチームをボールもらった瞬間ゴールに向かって投げるみたいになったら、もうシュート成功率 3% ぐらいで試合終わるわけですよ。
だからみんな練習してないからそんな試合になってるんですね、株式市場は。
あ、そうそうそうそう。だから自分が何をやってるかっていうのを、あまりね、上手に想像できてないんですよ。
なるほど。
で、それが、どうして、僕はだからね、NISA できた時に良くないなって思った理由は、まあそこなんですけどね。その、株の運用しやすい、株の運用を始めやすい環境だけはね、すぐ作れるんですよね。運用する環境だけはすごくね、今の社会って始めやすいですよね。もう、はい、無料で口座作れるし、ね、お金もすぐ振り込めるし、もう一週間もあれば、証券口座できちゃうじゃないですか。
はい。
で、ボタンなんてね、売買なんてもう30秒でできるじゃないですか。パスワードちゃんと覚えてれば。でも、なんで買うか、なんで売るかっていう判断は、教えてくれないんですよね。
まあそうですよね。
そう。だからNISAっていうものができたのはいいんだけど、僕はね、僕だったらですよ。まあ、こんなことは現実的には起きないんで、あれですけど、まあ理想のことを言うと、NISAができたと同時に国民に、まあ例えば30歳以上の国民に、ね、勉強を推奨するとか。
はいはいはいはいはい。
せっかくリモートワークになってるんだが、例えば副業アカデミーの株式講座を100時間学習した人は、税対、NISA 講座を開設できるとか、税対象外とかにした方がいいと思うんですよね。そしたらだって負けにくくなるじゃないですか。
確か
に。義務付ければいい。勉強。
確かに。
バスケの場合は、練習してない人を試合に出してくれないですからね。
そうそうそうそう。
株式トレードの場合は試合に出してくれるってことですもんね、もう。
そう、だから、もう、免許証、マイナンバーあれば、もう試合出れますから、あのお金
いつでも出られちゃうからね、本戦に。確かに。
そうそうそう。だから、なんて言うんだろう、運用能力がない人が試合に出る。出やすいようにしてしまっている。
例えば、まあ、成功、うまくいったとしても、それが運だったら成功じゃないし、逆に言うと、正しく損切りできてれば成功とも言えるんですか、これは。ルール通り自分が決めたもので損切りしとけば、これは失敗じゃないと。
そう。 だから、資産が増えても、
そういう意味では、損切りとか、
両方が、失敗成功になるし、まあ、どちらかというと失敗成功っていうよりはミスなんですよね。
ミスか。そうか。
そう。
うん、その、Kさんがある会社の株式についてですよね、上がると予想して買いの注文を入れました。うん、で、うん、実際はその下がってしまいましたってことが起こった時に、普通の人は、うん、うわ、失敗したって思ってしまうと思うんですよ。
うん、
予想が外れたので。
うん、僕は、これ、まあ、僕の常識っていうか、絶対にやってることがあって、
はい、
買う時点で、どこで利益確定して、どこで損切りするかは買う前に決まってるんですよ。
うん。はい。
で、買う前に決まってて、こういう条件になってしまったら損切りする。こういう条件になってしまったら利益確定する。これが事前に決まってるわけですよ。
はい。
で、決まってないトレードをしないんですよ。
うん。
だから決まってないトレードをしないってことは、うん、もう、その時点でミスがないわけですよ。
うん。はいはいはいはい。上がると思って買ってたけど、結局下がりました。で、下がったら、もう損切りするって決めてたので、うん、損切りしました。で、このトレードはマイナスなんですけど、これは失敗ではなくて成功であるということですよね。
そうそうそう。で、どこが失敗かっていうと、もしマイナスになっても損切りしなかったら、それはミスだし、失敗なわけですよ。
うん。
決めてたじゃないですか。例えば、マイナス5万になったら損切りするって自分が事前に決めてて、マイナス5万になったけど、いや、明日上がってくれたらいいなって思って持ち越しちゃって、はいはい、で、それがまあ、プラスになったとしても、それは失敗ですね。
失敗。
確かに。なるほど、うん。はいはいはい。それに頼ってたらいつか、大きな負けを食らいますもんね。一撃で退場しなければいけない。
一貫性のない人になってしまうんでね。
確かに。なるほど、なるほど。
うん。そこは結構大切にした方がいいんですよ。
うん。
だからミスが、すごく少ないから、ケイ君は失敗してないっていう答えなんですね。ミスがないから。
うん。そう。うん、ただ、この多分、例えば今のテーマで、株での失敗とかいうのを気になる人はいると思うんですよね。失敗は成功のもとみたいな考え方があるのは、うん、まあそれはすごい悪いことではないんだけど、うん、そもそも失敗が何かとかミスが何かっていうのがない人、決まってない人、うん、これはミスですよ、これは失敗ですよとか、これは成功ですよっていうのははっきりしてない人は株の運用は控えるべきなんですよね。
うん、
だってそれを持ってる人が買うし、売るし。
うん。
うん。でもそのなんか成功の定義が10倍とかなっちゃうと、なんか買って10倍にすることだけを目的にしちゃいますよね。
うん、うん、うん、うん。
それ厳しいですよね。
うん、うん、うん、うん。
これも勉強になりますね、本当に。
いや、この失敗トレードの話をお聞きしようかと思いましたけど、
ね、うん、
ちゃんとルールが決まってると失敗がなくなるんですね。
そうそうそう。
失敗なくせるということですから。
そうなんですよ。失敗っていうのが、うん、まあ、まあ、なくせはしないんですけどね、ミスはしちゃうから。
はい。
僕も決算って知らずに買っちゃったこともありますから。
ああ、なるほど。だ
それはもう失敗だし、ミスですからね。ああ、確認するの忘れてたと。
なるほど。
うん。
これはすごい話でしたね。
でも、それがなんか元々ない人は、僕はだから運用するとあまりいい結果にならないから気をつけた方がいいなって思います。
う
ん、
まあそうですよね。うん、まあ自分の定義はね、全然違いますよね。最初のそもそも失敗の定義が違うんですもん。だって今の話聞いたら、ほとんどの人はね、うん、スタートラインが違ってるから、そこの辺、うん、そっからですよね、学んでほしいのは、
うんうんうん。なんかその株式投資は危ないっていうイメージを持ってる方いらっしゃると思いますけど、
うん、
危ない理由は、その株式投資をしてお金が減るからではなくて、勉強せずに始めることができるからですね、これは。
そうそうそう、そう。それ、もう、まさにそういうことなんですよ。勉強ね、免許証とかあればいいんですけどね。
確かに、確かに、
うん。お金が減るトレードなのに、うん、勉強せずにすぐ始めることができるのが危ないですね。
そう。だから、いきなりマニュアルの車をね、中学生にも、何にも勉強させずに乗らせたら、それは一時停止が止まらないわ。ね。信号の右矢印、左矢印とかね、第一通行帯、第二通行帯とか知らないまま、運転したら、それ事故りますよね。
確かに。
確かに。
自動車の免許は教習所があるのにね、株はそういうのないから、無法地帯ですもんね。 自由にやる
っていう。そうそうそう。だから、個人に委ねすぎてるから、うん、僕はちゃんと訓練したら、うん、まあ、僕はね、マサさんに、講師依頼されたときに、うん、まあ、僕は、すごいいいと思ってやったんですけど、それはなんでかっていうと、僕は講師に関心があったのは、その運用能力を国民が身につけたら、国力は上がるじゃないですか、その分。
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。
これは何でもいいんですよ、どんな学問でも。うん、でも、どんな学問でも、ちゃんと勉強して本番に行くようにしておけば、大体うまくいくんですよ。
うん、
はい。
だから、不動産投資とか、うまくいってる人といってない人の違いって、もうそこが明らかに違うじゃないですか。
うん、
勉強してる。うん、ハザードマップも知らないで買ってる人もいるじゃないですか。
うん。
うん。
うん、
それって多分、マサさんいっぱい見てきてると思うんですけど。
うん、いっぱいいますよ。
それはもう。
似てますよね、そこは。うん、そう、運でね、確かに。
うん。
学んでないって、いや、始めちゃって、こんなはずではっていうね。それはやっぱり確かに失敗しちゃってるっていうことは、本当ありますよね。
うん。そうそう。
でも逆に何の勉強もせずに買って、すごく大勝ちしてる人もいるんですよね。
う
ん、
だそれを、
それが天才だったり、運がいい人だったりするんで、うんうん、
それ成功
持っちゃいけない。うん。で、そういう人たちが株の本とか、うん、不動産の本書いちゃうと、読んでる側は意外と何も学べないんですよ。うん、
なるほど。
間違い確かに。
かっこいいぐらいですね。うん、かっこいいにしかならないです。
確かに。いやー、確かに、ね。
その辺の線引きはこの世界は結構難しいですよね。
じゃあ、副業アカデミーのどの先生にも失敗の話っていうのをお聞きしてたんですけど、今回初めて山下圭さんに失敗の話をお聞きすると、計算なりの結論。
いや、本当に。
これは面白いですね。
でもやっぱり、その。
あ、そうですか。僕、他の講師とあんま喋ったことないから。
うん、確かに。まあでも、定義とか、大前提の話、あとその本番、いきなり本番に臨んじゃってて、練習訓練をしてないっていうことが、まあ株でね、大きくこう、まあ、ミスして負けちゃう理由だと思うので、まあそういう意味でやっぱりその、Kさんにやってもらってる株式投資講座で、まあこれすごいたくさんの方、はい、何百人って今も勉強してくれてるんですけど、まあ学んでくれてる意味、理由ってのはそこにあるんだなって、改めて思ってて、
はい、
で、なので、まあ、皆さんには、まあ、今日のね、この話とか聞いていただくと、いかにこう、K 君のその思考の深い、思考が深いかとか、あと、ハッとさせられることが結構あると思うんですよ。いろんなエッセンスが散りばめられてましたけど。はい、ただ、その辺に興味持っていただいた方は、一旦毎月やっている、セミナーに、無料セミナーなんで、ぜひ参加してほしいなと思っていて、
はい。
で、毎月ですね、1回、2回は、東京とか、あと各地、地方も、ゲイ君が、全国に、ちょっとこう、まあ、旅行がてら、無料セミナーやってくれてるんですよ。大阪とか、福岡とか、名古屋とか、札幌。で、これも、定期的に地方セミナーやってるので、このあたり皆さんぜひですね、はい、ホームページのセミナースケジュール見ていただくと、山下圭さんの、対面セミナー、無料セミナー、スケジュール出てますので、
はい。
まずはそこで、申し込んでお話聞いてみていただくと、よりその先の株式投資の、素晴らしさというか可能性、あとこう再現性のあるトレードってどういうことかっていうのが分かっていただけると思うので、うん、はい。ぜひセミナー参加していただきたいなと思います。
はい。どうぞよろしくお願いします。本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭
君、山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。